コロサイ人への手紙の1章の24節から読んでいきましょう。実は先週ここは勉強したんですけども、ちょうどキリがいいからですね、24節から2章の真ん中辺まで続けて読んでいきたいと思います。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために、私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたんです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。あなた方とラオデキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているかを知ってほしいと思います。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解を持って豊かな全く確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。私がこういうのは、誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためです。私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜んでいます。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。キリストのうちにこそ神の満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。まあ、もうちょっと先まで読んでもいいんですけど、ここらでもってやめておきましょう。必要があったらまた先に進めていきます。ポーロは奥義と呼ばれているものを人々に教えるためにイエス・キリストに呼ばれ選ばれて迫害を受けながら伝道してまいりました。奥義と呼ばれるものは長い世代にわたって誰にも知らされていなかったものであって、イエス・キリストによって生まれ変わりをしたものに準備されているものなんです。先週奥義というものを9つリストにいたしました。その中心となるのが生まれ変わりをしたもの一人一人の中に宿っているキリストというものです。それによってもたらされているのが奥義です。先週はこの27節まで説明をしたので、今日は28節から勉強に入りたいんですけれども、それ前にこういうことを言っておかなきゃいけない。コロサイ人への手紙というものは、ポールの下で教えを受けた何人かの人たちがコロサイ地方へ戻っていって伝道活動を始めて教会を設立して、そしてポールを霊の上での指導者として成長していくに努めてきたんですけれども、そのコロサイの町の教会にまことしやかな議論や過ちに導くもの、虚しい魂事の教えといったようなものが教会に入ってきたがゆえに、ポールが書いた手紙、これがコロサイ人への手紙なんです。そしてポールが言っているのは、このようなまことしやかな議論といったもの、虚しい騙し事の教えといったようなものに目を向けるのではなくて、イエス・キリストが十字架でどういうものを達成してくださっているのかということに目を向けていなさいと教えているのが、このコロサイ人への手紙のメインなんです。まことしやかな議論と呼ばれているもの、虚しい騙し事の哲学、人間的な知恵でもってキリスト教を理解するといったような間違いをしてはいけないと教えている。だけども実はこの教えはですね、 一章の28節から始まっております。2章に入ってから始まっているのではないんです。1章の28節と29節を読みますとこう書いてあります。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。この28節であらゆる人を戒め、あらゆる人を教えていると書いた後でですね、すべての人をキリストにある聖人として、これ脚注を見ていただけると完成にあって完全なもの、実はこれは成長しているものという意味です。あるいは成長するものということになる、というふうにして立たせるためだと書いてあるんですけれども、この最初の2つはあらゆる人という言葉が使われて、3つ目には全ての人と訳されているんですけど、これは全部同じ言葉が原本で使われております。だから言い方を変えますと、あらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています、それはあらゆる人をキリストにあって成長させていくためですという訳をして間違いではないということになります。じゃあどういう理由でこういう言葉が使われているのか。あらゆる人を、すべての人を、一人一人に戒めを与え、一人一人を教え、一人一人をキリストにあって成長させるという言葉をポールは強調して使っているのかというのが質問になります。実はこの最初にははっきりと書いてないんですけど、後ほどこれは推測するところまでいけるんですが、まことしやかな議論というもの、過ちに導くもの、虚しい騙し事の哲学と呼ばれているものの一つには、クリスチャンとして成長していくのに、そして最終的にキリストと同じようなところまで成長できる人というものはごく限られた人にだけ与えられている特権であって、一般のクリスチャンにはたとえ努力をしても成長することができないのが当たり前だという教えがあったんです。そういう教えが入ってきたんです。だからポールはこういう教えは正しくない、キリストの御丈にまで成長するということは、まあ、この最初の3章の11節はこういうふうに書いてるから、そこをまず読んでみましょう。キリストの御丈にまで成長するということは、3章の11節こう書いてあります。ギリシャ人とユダヤ人、割礼のあるなし、未開人、クステア人、奴隷と自由人というような区別がないと書いてある。誰であろうと、ユダヤ人であろうと、ギリシャ人であろうと、まあ、この時のギリシャ人というのは、これは非常に立法的な規則規則で固まっている連中、ユダヤ人というのは私たちは神様から選ばれた人と威張っている連中、それであろうと、肉体の上で割礼を受けている受けていないということに関係なしに、未開人というもの、文化の高くない人であろうと、クステア人というもの、これは後ほどどんなのか説明いたします。奴隷と自由人というような区別はないということを知らせる必要が出てきた、待ったわけです。だからこういう教えというもの、ポールがこのコロサイ書で言っているまことしやかな議論というもの、虚しい騙し事の哲学といったようなもので教えて呼ばれている教えというもの、そしてキリストと同じようなところまで成長できる人はごく限られている人だという教えは、実はですよ、現在でも教会の中にはびこっている教えなんです。コロサイの連中だけが問題となっている考えではないんです。具体例出してみましょうか。皆さんにこういう質問します。じゃあ皆さんの中でこういう考えを持っている人がいないかどうか。牧師となっている人は特別な人で、特別に選ばれた人で、間違いをするようなことがない、すべてのことを知り尽くしていて、その言った通りに従っていさえすれば間違いをしないで済むといった考えで牧師というのを高いところに立て上げている人がいないかどうか考えていただきましょう。牧師というのは信仰の上で成長しているから、サタンから攻撃されるようなことがない、あの人のように、あの牧師のように霊的に成長していたらば、あの人のように神様から信仰をもらっていたらば、毎日の生活が楽なはずだと思っている人がいないかと。それに比べて私は神様から何にも与えられていないからという考えを持ったことがないかどうか 考えてみましょう。いや、神様愛して特別に取り扱ってくれるんだ、何しろ証明を受けてるんだから、というようなことを考えていないだろうか。皆さんの中にそういう考えを持った人が、あれ持っている人がいないか、いるか、ご自分で質問していただきましょう。確かに私は皆さんと違うところがあります。イエス様から特別に取り扱ってもらっている。どんな取り扱いを受けているか。イエス・キリストのしもべです。どんな命令でも、イエス様から言われたものはどんな命令でも忠実に何の文句も言わずに従わなければいけないしもべとして取り扱いを受けています。あなた方はイエス・キリストの弟妹なんです。イエス様がポーロを任命したときに、証明したときにどういうことを言ったのか、使徒行伝の9章を実際に開けて眺めていただきましょう。使徒行伝の9章で、これはアナニアという男に向かって主がソウロという男、後ほどのポーロという男のことを説明してこういうことを言いました。使徒行伝の9章の15節を読んでいきますと、しかし主はこう言われた。要するにアナニア、主から証明を受けたときにソウロは目が見えなかった。ここでアナニアのところに行って祈ってもらったら目が開くということを知っているけれども、アナニアの方はイエス様からそう言われたときに、いや、とてもじゃない、あんな男に対して祈れませんと。それに対して主がこういうふうに言ったわけです。行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。どういう苦しみを受けなきゃいけないのか、それを通ってでも私の器になって福音を述べ伝えるか選べと言われたのがソウル、後のポールなんですよ。このことを忘れないでいただきたいと思います。サタンは牧師を殺せば、あるいは牧師を惑わせば、そして罪を犯さすように仕向ければ、その教会は潰れるということを知っています。皆さんの知っている教会でもそういうのがあるんじゃないかと思う。牧師が罪を犯したがゆえに、その教会が2つに割れた、3つに割れた、あるいは今教会として成り立っていない、その牧師が辞めちゃった、っていうのたくさんあると思う。そういうことをサタンは知っているから、特別に激しい攻撃をしてまいります。時には牧師の家族に対しても攻撃をしてきて、牧師の活動を弱めようとしてまいります。じゃあ牧師は成長しなくていいのか。牧師であろうとなかろうと、御言葉に基づいて成長していかなければいけないということは同じなんです。変わりがありません。キリストの御丈にまで成長するにしていかなければいけないんです。まあ、こういう具体例としましょう。イエス・キリストを学校の先生と見たらば、じゃあ牧師はどういう立場にいる人間と見ることができるのか。イエス様を学校の先生という立場に置いたとすると、牧師というものの立場は一つのクラスの中の学級委員と同じものだと見ていただければ間違いありません。学級委員というのはどうするのか。自分のクラスの中にいる同級生の世話をします。先生の助けをする。クラスの人たちをまとめなければいけない。これと同じ仕事を牧師がしているんですよ。自分だってクラスの中の同じ人たち、同級生と同じように授業を受けなきゃいけない、勉強もしなきゃいけない、試験にもパスしなきゃいけない。その上でクラスの委員として先生から与えられている仕事をしなければいけないんです。いつもクラスの模範となるようにしていなければいけません。クラスが何か間違いしたら先生が一番先に誰に文句言うか。クラス委員、学級委員でしょ。私たち教師は格別厳しい裁きを受けると、ヤコブ書の3章1節で教えて、これが牧師なんです。だからこの24節でも、コロサイ書の1章の24節でポールが何と書いたか。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。おいてキリストの体のために、私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているんです。28節でいきましょう。あらゆる人を戒め、あらゆる人を教え、あらゆる人をキリストにあって成長させるために、言い方を変えたら、特別に選ばれた何人かがキリストの御丈にまで成長するのではなくて、生まれ変わりをした者は誰であっても キリストの御丈にまで成長することができるように、キリストはいろいろと準備をし、動いているんだから、騙し事の教えに惑わされてはいけないと、ポールがここで言ってるんです。もう一つこれ裏付けをしてみましょう。エペソの4章の11節を開けていただきましょう。以前にですね、コロサイ書はエペソの手紙と内容的に非常に似通ったものがある、書いてる順序もほとんど同じだということを言ったんですけども、エペソの4章の11節を見ていただきましょう。こう書いてあります。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。これで5つの役職がある。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであると教えている。さあ、ここで注意してください。生徒たちと言われているのはクリスチャンたちです。教会員です。牧師にとっての教会員です。さあ、それならば13節でどう書いてあるべきなのか。それは失礼しました。13節。ついに12節から読み直しをします。11節からいきましょう。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを、教会員たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであれ、ついに教会員が皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致に達しと書いてあるか、で完全な大人になるようにと指導しろと書いてあるか、書いてないということがわかると思うんです。どう書いてあるか、13節を見ていきましょう。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに対して、私たちが完全な大人になってキリストの導いた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略におり、風の教えに吹き回されたり、波にもては遊ばたれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において私たちが成長し、頭なるキリストに達することができるためなんですと書いてあるんです。なんで私たちと書いてあるのか。11節で書いた使徒、預言者、伝道者、牧師、教師も含めて、生徒たちと言われているもの、教会員、クリスチャンも両方ひっくるめて、全部が信仰の一致と神の御子に関する知識との一致に達しなければ、で完全な大人にならなければいけないからなんですよ。教会の牧師はもうすでに達成しちゃったか、しておりません。これぐらい不完全なものはない。私がそれにいいモデルです。だから一生懸命成長しようとしている。これを考えていただけますと、コロサイ書の一章の今度は28節でこれが分かっていただけると思う。だから私たちは、そういうふうな役職にあるものは、このキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えている。それはあらゆる人をキリストにある聖人として完成したもの、成長しているものとして立たせるためです。このために私もまたポーロも自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しているということになります。一人一人に戒めを与え、一人一人を教え、一人一人がキリストの御丈にまで成長させるように、ポーロも自分のうちに働く力強いキリストの力、客中で働きと書いてある、で迫害を受けながらも活動をしているんだと。だからこういう間違った教えがですね、コロサイの町の教会に入ってきたというだけでなくて、ほとんど2000年も後になって現在私たちの教会でもいろんなところでもって、こういう考えがまだはびこっているんです。牧師が偉いか、少しも偉くない。道具です。器です。道具が道具として働きしなかったら何の役に立つか。大工さんの鉋とノコギリが何が偉いか、使われて初めて役に立つんでしょ。鉋でもって木が切れるか、切れっこないんです。削ることはできる、木は切れません。じゃあノコギリで木が削れるか、削れっこないんですよ。その道具道具をその道具のように使った時に初めて役を立つんです。道具が偉いんじゃない、使う人が偉いんです。イエス様が私の主です。2章の1節に行きましょう。あなた方とラオデキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに 苦闘しているか知ってほしいと思います。まあ、これは以前にですね説明したからですね今更繰り返す必要はないと思うんですけど、ポーロは自分ではコロサイの町にもその近くの町このラオデキアという町にも伝道に行っておりません。多分ですよ、ポーロがエペソの町で、これ我々に近くの地中海に面したところにあるんですけども、の町でもって、失礼します、地中海じゃなくてゲーテ海です、3年間伝道していた時にコロサイ地方から何人かがポーロのところに来て、ポーロから教えを受けて、そしてまたコロサイの町に戻って伝道を始めたと考えることができる。これはもうこの講座の最初に説明いたしました。だからポーロは直接私の顔を見たことのない人たちという呼び方をしているということがですね、分かっていただけると思うんです。ところがですよ、ここで大きな間違いがあるんです。2章の一節でもって間違いがあります。直接私の顔をと書いてあるんですけれども、原本ではこう書いてないんです。直接肉にある私の顔を見たことがないと書いてあります。なんでか、ポールの顔は幻に見ることができる。もっとはっきり言いました、ポールの顔なんか見なくたっていいんですよ。イエス様の顔を見たらポールの顔が見えるんです。ポールの顔を見たらイエス様の顔が見えるはずなんですよ。だからポールの顔なんか見る必要がない。ポールの肉体の顔はまだあなた方見ていない。だから肉体のという言葉がなきゃいけないんです。原本にはあります。どういう理由でポールは私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思いますと書いているのか、実はこれがですね2節に書かれております。原本では1節と2節とこれは1つの文になっています。2節は関係代名詞で始まっている。2節見てみましょう。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全く確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。この人たち、実は彼らという言葉が書いてある。これ関係代名詞ですから。心に励ましを受けるように私は苦闘しているんだと。実はこの心励ましという言葉はですね、慰めと訳すこともできる言葉が使われております。だから心に慰めを受けるように、心に励ましを受けるように、同じです。慰められたらそれから立ち上がって伝説させていかなきゃいけないからです。励ましの中には当然慰めがなきゃいけないからです。愛に結び合わされ、理解をもって豊かな全く確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるために、ポールは苦闘しながら骨折っている、苦闘している、骨折っているという意味です。3節、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。知恵と知識との富はキリストのうちに隠されているんであって、人間的な考えの中に隠されているんではない。騙し事の哲学に知恵と知識の富が隠されているんではないとこれ言っている。4節から8節まで続けて読んで、それから戻ってまいりましょう。私がこういうのは、誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためです。私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜んでいます。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。さあ、ここでですよ、ポーロはどういうところに気をつけなければいけないのか説明し始めました。どういうのがまことしやかな話であって過ちに導くものになるのか、虚しい騙し事の人間的な知恵に従った考え方を持つようになってしまうのか、気をつけなさいと警告を与えています。 この9節の8 4節の誠しやかな議論というところからまずいきましょう。実はですね、これはおかしなギリシャ語が使われている。あまりギリシャ語をこう並べたくないんですけども、これは2つの言葉を一緒にしたギリシャ語なんですが、これ正しい発音かどうか分からないんですけど、こんなギリシャ語が使われている。ピサノロギアという言葉が使われている。ロギアというのはこれはロゴスという言葉から出た言葉です。ピサの実はピサンオロジアという言葉なんですけども、これはですね、日本語に訳しますと口のうまい言葉、甘い言葉、勧誘の言葉という意味になります。それがまことしやかな議論と訳されちゃって、口うまく言ってくるその口車というのをですね、こういうふうな日本語に訳していることになります。そしてあなた方を過ちに導くことがないように、私はここで警告を与えたいんだという。私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜んでいます。さあ、ここでですよ、細かい点だけれども、この5節でもって、あなた方の秩序と、これはすぐ戻ります、キリストに対する固い信仰とを見て喜んでいるというところに気をつけていただきます。このコロサイ人への手紙では、エパフラスという男がポールのところに来て、どうやったらコロサイの教会でもって入ってきているこの間違いの教えを止めることができるのかといって忠告を受けに来たんですけども、このエパフラス自身が捕まえられちゃって牢屋に放り込まれちゃった。だからエパフラスからこのコロサイの町のクリスチャンたちがどういうことをしているのかというのが分かったとしたら、こうしてですよ、このキリストに対する固い信仰を持っているということを話を聞いたとしたらば、なんでここで見て喜んでいるとポールが書いているのかでしょ。あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰とエパファから聞いて私は喜んでいますと書くべきはずでしょ。なんで見てと書いているのか、答え簡単なんです。祈れば幻で教えてくれます。聖霊様が見せてくれる。それで見てるからなんです。エパフラスの言った言葉なんかどうでもいい、ポーラ自分で祈ればちゃんと神様を知らせてくれる。だからそこで見てということになりました。秩序という言葉、これはタクシスという言葉なんですけども、混乱した状態ではない、整備された状態というものを秩序と呼んでいます。だからすべて一つの目標に向かって心を一つにして、きちんとした毎日のクリスチャンとしての動きをとっている。こうしてキリストに対する信仰を固く保っているのがあなた方じゃないかと言って、6節に行きましょう。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。主キリストイエスを受け入れた、生まれ変わりをした、イエス様を救い主とした、だから彼にあって歩みなさい。新約聖書でですね、歩みなさいという言葉があったら、歩め、歩みなさいという言葉があったら、多くの場合、毎日の生活をこうしろという言葉だと解釈をしてくれて間違いじゃありません。キリストにあって、彼にあって歩みなさいと。だからキリストの教えに従って、毎日生活をしていきなさいという意味です。キリストの中に根ざし、この根を下ろしという意味と同じです。キリストの中に立てられ、またキリストの中に教えられた通り信仰を固くし、ベダヨーという言葉なんですけど、これは固くしているんじゃない、確立をしている、安定しているものとなっているという意味がある。あふれるばかり感謝しなさい。豊かにキリストの中にあって感謝をするように動きなさい。さあ、ここでですね、8節に行きましょう。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。このようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。さあ、ここで皆さんにですね、こういう質問いたしまし
虚しい騙し事の哲学と
言う言葉が書いてある。さあこれを読んだ時ですよ、皆さんどういう感じを受け取るか。新科学ではこう書いてある、虚しい騙し事の哲学と書いてある。そうするとですよ、この虚しい騙し事という言葉はこの哲学という言葉に関連して何か一つの状態を表しているんだという感じを受け取ります。でしょ？ひどい言い方したら哲学の中には虚しい哲学と虚しくない哲学とがある。その虚しい哲学に騙されてはいけないと言っているということにまで解釈してしまう。そういう虚しい哲学に取り込んならないようにしろと言っているんだという解釈してしまいます。ところがですね、ギリシャ語の原本にはこう書いてないんです。どう書いてあるのか、こう書いてあるんです。もちろん先なんです。フィロソフィアという言葉が先に出てる。それからこのだけど虚しい騙し事、これは二つの言葉なんですけれども、この言葉と哲学というものの間にはギリシャ語でカイ、英語でいうアンドという言葉、そしてという言葉が入っているんです。虚しい騙し事の哲学ではない、哲学とそして虚しい騙し事とに気をつけろと書いてあるんです。哲学と虚しい騙し事とによって餌食にならないようにしなさいという意味なんです。二つの違う内容のことを書いてるんです。だけども新科学でこれ一つになっちゃった。哲学というもの、フィロソフィアというもの、これは人間の知恵、自分の人間的な力、能力だけで全てを処理しようという動きを取ると。そしてイエス様の知恵、知識というものを頼りにする生活を送っていないことになると。最後にはイエス・キリストを否定するようなところにまで発展する可能性が出てまいります。キリスト教というものを人間的な知恵とか知識から判断をしてはいけないんです。なぜかといったらコリント第1の2章の13節14節これ開けていただきましょう。そのがはっきりわかると思う。コリント第1の2章の13節と14節とこう教えております。この賜物について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼らには愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは霊によってわきまえるものだからです。キリスト教というものを人間的な知恵で判断しようとしてはいけない。なぜかというと、この世はサタンが支配をしている世の中です。だからサタンが支配しているものを通して私たちが学んでいるもの、これ感覚を通して教えてくるもの全部サタンからの教えです。それをで教えてくるものだけを基盤として物事を判断いたしますと、必然的にサタンが持ってくる考え方に基づくものになってしまう。それでだんだんと神様が持ってくる考え方に基づいたものを受け入れることができがたくなってまいります。だからフィロソフィアで動いてはいけない。人間の人間的な知恵とか知識とかといったものだけで全ては判断してはいけないということになるわけです。虚しい騙し事、これは先ほどこれ別な言葉だと申し上げました。ケノス・アパテイスという言葉なんですけれども、意味となっているものはですね、両方の言葉を合わせますと利益となるのに欠けているものという意味です。日本語に訳しちゃったらクリスチャンとして成長していくのに何の役にも立たないものという意味に解釈できます。どんなものがあるのか、それが8節で残りでもって説明しています。そういうものは 人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。二つのこと言います。人の言い伝えに基づくものだと言って、それから二つ目には、この世に属する幼稚な教えなんだと言ってるんです。で、まあ、人の教えあるいは言い習わしといったものに関しては別に問題ないと思う。イエス様自身があなた方は人の言い習わしに、習慣にした習わしに従っていろんな動きを取っている。だけれどもといって、いろんなことをですね、イエス様自身が4つの福音書で説明している。だからこの点は問題ないと思うんですけど、この世に属する幼稚な教えというところがですね、どういう意味なのか、どんなところから来ている言葉なのかというのをですね、新約聖書全部で7回使われているから、このコロサイ書の2章の8節も入れて7回使われているから、これ全部リストにしてみたいと思います。で、日本語に訳されているものもそのまま書いてみたいと思う。ストイケイオンという言葉が使われているんです。まあ発音はこんなんでいいんじゃないかと思う。7回使われてますから7回全部リストにいたします。一番初めはガラテヤ書の4章の3節で使われています。見ていただきましょう。ガラテヤ書の4章の、まあ、1節から見ていきましょう。そしたら説明ができると思う。ガラテヤの4章の1節から見ていきましょう。3節にこの言葉が使われている。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にありました。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこのような幼稚な教えの下に奴隷となっていました。ストイケオンという言葉です。さあ、ここでですよ、皆さんにこの脚注を見ていただきたいんです。別訳となっていて、霊力、霊の力、それから原理と訳されているところをですね、覚えていただきましょう。二つ目にいきます。同じガラテヤ書の4章の9節でもってこの言葉が使われている。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。9節。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値な幼稚な教えに逆戻りして、さて新たにその奴隷になろうとするのですか。ストイケイオンです。脚注を9節見ていただけると、霊力または原理というのが別訳であると書いてある。3つ目に行きましょう。3つ目はコロサイの2章の8節です。これは今取り上げておかないことにしましょう。4つ目、コロサイの2章の20節で同じ言葉が使われております。コロサイの2章の20節では、もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているようにすがるな、味わるな、触るなという定めに縛られるんですか。5つ目に行きましょう。5つ目にはヘブルの5章の12節で使われています。ヘブルの5章の12節でこう書いてある。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく土を必要とするようになっています。実はここにですね、ストイケイオンという言葉があるんですけれども、ここは処方という言葉に訳されています。6つ目、ペテロ第2の手紙の3章の10節でストイケイオンという言葉が使われている。ペテロ第2の3章の10節で使われています。 8節から見ましょう。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているよりその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあらえるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし死の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼け尽くされます。これ天の晩鐘と訳されているものが実はストイケオンという言葉なんです。最後7回目、同じペテロ第1の3章の12節を見ていきましょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。天の晩鐘となっている。そうするとですね、これ面白いことが分かります。7回使われている最初の4回は全部幼稚な教えという日本語に訳されている。最後の3回は最初は正法と訳され、後には天の晩鐘と訳されている。ところがですよ、その脚注を見ていただきますと、この最後のペテロ第2の3章の10節では諸元素と書いてある。10節で小元素とか12節の何も書いてない。この最初の2章の20節では霊力というのがですね、別訳であると書いてあります。さあそうするとですよ、ストイケオンという言葉は一体どういう意味を持った言葉なのか。幼稚の教えて訳されているのに片っぽで霊力だの原理だのかと思ったら天の晩鐘、正法なのというふうに訳されている言葉だということになると、一体何を意味しているのかということになると思うんですけど、この言葉はですね、ストイケオンという言葉はこういう意味を持った言葉です。一つのものを出発点として、それからいろんなものが発展してきている、この出発点の一つのものをですね、ストイケオンと呼んでいるんです。まあ、具体例で申し上げましょう。日本語でもいいんですけど、最初に英語で例を立ちましょう。アルファベットがあります。 ABC というのかな。あれがあるからこそ私たちは英語で手紙を書くことができる、本も読むことができる。ストイケオンというのは私たちが使う言語の元となっているアルファベット、これがストイケオンです。日本語で言ったらイロハ、あるいはアイウェオ、これがストイケオンなんです。これがあるから今の日本語というものがこんなふうに使えるようになっている。あるいはですね、別な意味では全ての第一条件となるもの、基盤となるものという意味もあります。あるいは基本となるものという意味がある。だもんだから、ここからですよ、原理、諸元素というような意味にまで出てきてしまうことになるわけです。つまり全ての源であるのが原理ですから、そこからいろんなものが発展しているから、この原理という意味にこのストイケオンという言葉を訳しちゃっている。そうするとですね、こういうのが問題になると思う。だったらこの霊力というのはどういうふうに訳したらいいのか、どういう意味なのか。これも実は簡単なんですよ。すべては霊で始まっております。エペソの1章の3節を見ていただきましょう。エペソの1章の3節ではこう教えております。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。目に見えるすべてのものは霊から始まっております。どうしてか、まず神様が霊の中でもってこの宇宙をこういうふうにして作ろうと言って、そうあれと命令してそれを存在させちゃった。地球の中にあるもの、こんなものを作ったらいいだろうというので、それあれと言って光をあれと言うから、最後に動物まで、そして最後に人間まで作ろうと動き始めた。ものの出発というのは全部霊から発達していることが分かっていたけど、こんなもの一つだって誰かが考え出して、こういうものがあったらいいと言って、この霊の中でこの姿を描き始めて、中どうしたらいいという姿を描いて、それから作っているんです。こんなもの勝手にできているのではありません。 霊が出発するんです。そうなってくると、すべての元は霊の力だというのから霊力というふうに訳している。これ間違いではないということになる。すべて一つのものから出発点となって、いろんなものがそこから発展している。この出発点となっているものをストイケイオンと呼んでいるんです。さあそこでですよ。じゃどういうものが今度は虚しい騙し事となっているのか。虚しい騙し事、哲学によって誰も虜にならないようにって言ってるんですから、虚しい騙し事というのは何なのか。どういうものが哲学なのか。哲学ってこれはフィロソフィアです。学校で勉強する哲学ではありません。人間の知恵、知識に基づいて、神の言葉に基づくのではなくて、人間の知恵、知識に基づいてキリスト教を理解しようとしているのかというのは、そういうものがコロサイの教会の中に入ってきているからです。これが何なのかというのはですね、実はコロサイ書の2章の後半でもって16節から始まるところでポールが指摘をしております。だから16節から先を勉強するときにこの点に深く入っていきましょう。そういうものから離れて、つまり2章の16節からポールが指摘しているものからあなたは離れて、そして神様がキリストを通して準備してくださっているものを感謝するべきであるとポールがここで教えているんです。ここで9節からですね、またちょっと先まで読んで、またそれの分析に入りましょう。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が体をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎしてキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中で蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろんな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。さあここで何を言っているのか総括的に説明しましょう。生まれ変わりをした者が神様とさらにお交わりを持って成長していくのに必要なものは、人としての言い伝え、あるいは古い教え、古くからある教え、あるいはこの世に属する幼稚の教えに従うことではなくて、キリストを通して神様との関係が成立するんだということを認識しろと言っています。キリストにあってすべての、つまり一人一人のクリスチャンが完全なものに成長することができるようになっているということを認識しろと言っている。クリスチャンは霊の上で、割礼というものを体験しております。キリストと共に十字架で死んで墓に入れられて、死から蘇るということをバプテズマというものを通して体験している。そしてすべての罪から許しを受けて、キリストの十字架の死、罪の贖いによって、私たちを責め立てている債務証書を無効にしたと書いてあるんです。ここでもってですね、9節から分析をしてみましょう。9節こう書いてあります。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。形をとっている、ソマティコス、ソマというのは肉体です。見える形となっている。だから9節の言い直しをしました。こういうふうに言い直しをすることができる。神の導いた性格はキリストのうちに見える形となって現れています。言い方を変えたらこういう意味になるんです。キリストを見たらば天の父を見ることができる。キリストを知れば天の父を知ることができる。なぜかといったら、天の父の性格はキリストの中に全部形の見えるものとなって出てきているからだと言うんです。10節、そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。実はこの10節はですね、日本語で読みますと2つの文に分かれているんですけれども、原本でこれは1つの文になっています。だから一つの文としてこの10節をですね、読み直しをしてみましょう。こういう訳になります。 すべての支配と権威の頭である彼キリストにあって、あなた方は満ち満ちているのです。満ち満ちている、プレーローという言葉ですけど、完全なものとなっているという意味です。すべての支配と権威の頭であるキリストにあって、あなた方は完全なものとなっているのです。11節、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。この11節をですね、こんな風にしてさーっと読むと、皆さん、ああそうかと思うんだけれども、もしもこの11節をそのまま皆さんが信じたとしたらば、とんでもないことになります。訳にケチをつけてんじゃないんですよ。とんでもないことになります。11節に何と書いてあるか、こう書いてありますでしょ。肉の体を脱ぎ捨てと書いてある。我々人間の本質は霊です。霊が考える部分を持ってこの肉体に住んでいる。これが人間です。その肉体を脱ぎ捨てたらどうなるか。あなたの霊だけ肉体から離れることになるでしょ。この地上にいたらふわふわ飛んでるってことになる。なんか天国に行っちゃうことになる。そういうことができるのかどうか。肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けた。なんでじゃあまだ生きてるのか。霊と肉体が一緒になってる。でなんでか、肉の体を脱ぎ捨てだったら霊と体が離れるはずでしょ。なのにまだ生きてる。どうしてか。実はですね、この訳にまた大きな問題があるからなんです。原本ではこういう訳ではない。実は大切な言葉が一つ抜けちゃってる。どこに抜けてるか。ここに抜けてるんです。肉の罪の体を脱ぎ捨てた。キリストによる割礼を受けた。キリストにつく割礼を受けたんです。罪から離れて神の義となったあなたがこの肉体の中に住んでるんでしょ。肉体の体を脱ぎ捨てるんじゃないんです。罪の体を脱ぎ捨てて新しい衣を着た神の義となっている衣をあなたが着て、この肉体が新しいものになっているからなんです。肉の体を脱ぎ捨てるんじゃないんです。罪の体をあなたが脱ぎ捨てているんです。原本にだからそう書いてある。この点でですね、この訳を気をつけていないと。というのも、そこらぐらいまで注意しながら読んでいただけると、何かこうおかしいなということが分かっていただけると。12節に行きましょう。あなた方はバプテスマによって、キリストと共に葬られ、またキリストを死者の中で蘇らせた神の力を信じる信仰によって、キリストと共に蘇らされたのです。この12節が実はですね、生まれ変わりの基本的な条件です。ロマ書の10章の9節と比較をしていただいても分かると思う。ロマ書の10章の9節ではこう書いてあります。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中に蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われる。あなたの心で神はイエスを死者の中で蘇らせてくださったと信じるなら、あなたはキリストを死者の中で蘇らせた神の力を信じる信仰でキリストと共に蘇らせる。以前にですね、コロサイ書というものはエペソの手紙と非常によく内容的に似ているものだという説明したんです。これエペソで説明したらどうなるか。エペソの一章に言っていただきました。エペソの一章の18節からこういうふうに教えております。内容的には今のコロサイ書のこの2章の12節そっくりのものになっている。 またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右側につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次の国においても捉えられるすべての名前に高く置かれました。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰がでもって、あなた自身がよみがえらせられるということを信じたら、あなたは救われるということになっております。さあ、ここでですね、この12節を残して、今度は13節いきましょう。13節だけ読みます。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちの全ての罪を許すためです。さあ、ここでですよ、皆さんの方が何かおかしいと思ったかどうか、13節だけを今読んでるんですよ。あなた方は と一番先に書いてある、罪によってまた肉の割礼によって死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をそしてその次に13節の終わりでは何と書いてあるか、私たちの、この違いを見つけていただきましょう。実はですね、原本でもこの通りに書かれております。原本と違いがあるんじゃない、その通りに書かれています。ここでですね、13節の中でもあなた方と呼ばれている言葉と私たちというこの全然主語が違う2つの言葉が使われている、だから2つの内容的にも違う文がここの中に入っているというのをまず認識していただきたいと思うんです。あなた方は罪を持って肉の割礼がなかった、神はそういうあなた方をどうしたこうした、それは私たちの全ての罪を許すと書いてある。始まりではあなた方です。この手紙はコロサイの町にいるクリスチャンたちですから、これはコロサイのクリスチャンということになる。そうするとコロサイのクリスチャンたち、あなた方はというんだから、私たちとは違うとポールが言ってることになるわけでしょ。もしもポールがあなた方と私たちと同じだったら、私たちはと書くわけでしょ。あなた方はコロサイの町のクリスチャンたち、この手紙の受け取りにあなた方はということは、私たちは違うよと言ってることになる。区別をつけています。あなた方異邦人と呼ばれていた人たちは罪で死んだ、神様と関係のないものだった、肉の上で割礼を受けていなかった、だから神様と契約を成立していなかった人だ。だけど私たちはその時点ではユダヤ人であるがゆえに、生まれて8日目に肉の割礼を受けている、神様と関係が成立している、動物の生贄というもので罪が覆われたものとなっている、だからあんた方とは違うんだとここで言っている。そういうあなた方に対して神様はキリストと共によみがえらせてくださった、霊的な死から今生き返った神様と関係が成立するようになったという、そういうふうにイエス様がしてくれた理由は何なのか、そこで今度私たちはというのが入ってきます。私たちのすべての罪を許すためだというんです。なんで私たちが、コロサイの町のクリスチャンたちだけではない、異邦人だった者たちだけではない、ユダヤ人であったってここでもってすべての罪をイエス様によって許してもらわなきゃいけない。だからここで私たち、このように伝道活動をしている私たちユダヤ人も、昔異邦人だったあなた方クリスチャンも、両方ともが全ての罪をイエス様にあって許されて、そして十字架の死からよみがえったイエス様というものを通して全人類の 罪が許されるためにこういうふうな動きをイエス様が取ったんだという意味で、あなた方はあなた方とは、最後私たちはというふうに主語が変わっているんです。こういうものをですね、見つけて読んでいかなければいけないことになる。時間的に言って、あとこれから先もう進めるわけにいかないからですね、来週は13節から14節、15節、それからずっと先まで行きたいんですけども、こうしてどういうものがこの虚しい、まことしやかな議論なのか、虚しい騙し事なのか、哲学なのかというのを16節から説明していきたいんですけど、実はこの14節と15節でもってもうちょっと時間が必要かもしれません。というのはですね、これはクリスチャンとして私たちが多くここで認識していない大切なものがこの中に入っているからです。サタンとどういう立場が違うのか、どういう立場に今サタンは我々に対して置かれているのかというのをですね、しっかり認識しないといけない点があるから、ちょっとそこで時間がかかるかもしれないけれども、それから先ですね、16節からずっと多分ですね、2章の終わりぐらいまでなんとか持っていきたいと思う。だからそれを読んでおいていただきたいと願うんです。来週この続きを続けていきましょう。お祈りいたします。